月曜日のこの時間はクロノスプラスクールビズフォーアース、日本各地で実践されている温暖化対策の賢い選択クールチョイスについて5回シリーズで紹介しています。第2回目のテーマは住まい。スタジオには企業を中心にエネルギーマネジメントやコンサルティングを行っている株式会社田辺エコデザイン代表取締役田辺誠吾さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は家庭でのクールビズの実践におけるエネルギーマネジメントについてアドバイスお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。暑い日が続いておりますが、住まい間の環境で少しでも快適にできるようにお伝えしていきたいと思います。
はい、いろんなヒントを伺いたいと思いますが、まず家庭でのエネルギーの無駄な消費、知識を得てそれを実践すれば改善って見込めるものなんですか？
そうですね、今はあらゆるところに家電がありまして、はい、電気を使っておりますが、はい、実は電気を使いますと熱が発生いたします。でこの熱を減らして、使ってない家電はオフしたり、また効率よく除去してあげることで、小さな改善の積み重ねとなって、大きな省エネにつながってくるというふうに思います。
じゃあ細かい努力が重要ってことですよね。
そうですね、
はい、で今日もものすごく暑いんですけども、この季節家庭で電力消費の無駄を減らすポイントは具体的にはどういうものですかね？
そうですね、ポイントとしましては2つありまして、1つ目は外からの熱の侵入を極力抑える、小さくするということです。そして2つ目は室内の冷房や冷却、この無駄をなくして効率的な運転をすることにあります。
分かりやすいんですけど、より詳しくいきたいと思いますけど、まず一つ目のポイントなんですけど、外からの熱の侵入をできるだけ抑えると、これはどういうふうに具体的にすればいいですか？
はい、住居への侵入熱の、大きい順に、窓、屋根、天井から、そして壁からの熱負荷になります。
じゃあ窓から一番こう熱が入ってきやすい、
そうですね、
その次は天井とか屋根なんですね。
そうですね、
で最後は壁と。
はい、はい、すでに住まえている住居では簡単にできますのは、窓からの侵入熱をいかに小さくできるかにありますね。
はい、具体的にはどういうものを使えばいいんですか？
そうですね、一般的にカーテン、ブラインド等ありますが、はい、今家電、ホームセンターなどにあります遮熱フィルムなどを
遮熱フィルム、
はい、活用しますと非常に熱の遮断が大きくなります。
はい、でこれは簡単にホームセンターとかで買うことできるんですよね？
そうですね、ホームセンターの方で遮熱フィルムを買ってきて、自分でこうフィルムを貼ればですね、簡単にできるかなと。
で具体的にカーテン、ブラインド、この遮熱フィルムの使用で、どのくらい室内温度って変わって電力消費はどのくらい削減できるんですか？
そうですね、部屋の大きさとか窓の大きさなどによりましてですね、一概には非常に難しいんですが、遮熱フィルムの場合ですと、フィルムを貼ると貼らないとでは侵入熱で 30% か 40% ぐらい、削減できると、いうデータもあります。ですので窓面の大きいリビングなどでは非常に大きな省エネ効果になってくるのかなというふうに思います。
うちも貼ろうかな。確かにリビングの窓結構大きくて、
そうですね、
そこから確かに熱が入ってきているような感覚が当然ありますからね。で2つ目のポイントなんですけども、室内の冷房、これ冷却した部屋をこう無駄をなくして効率的な運転をするって、これはどうすればいいんですか？
そうですね、最近 のエアコンというのは人へのですね、風当たり防止機能などもありまして、とても賢くですね、そして運転効率もとてもアップしています。
はい、
で効率的な冷房を行うためには冷やしすぎやですね、室内空間での上下の温度分布、これを防いであげることにあります。
はい、
でこのためにはですね、サーキュレーターやですね、扇風機を効果的に活用することをお勧めしております。はい、ポイントとしましては床面のですね、冷たい風を、天井面に送ってあげて、循環良くしてですね、攪拌するということにあります。
はい、やっぱり冷やした空気は上の方に行っちゃうんですか？
そうですね、いや冷やした空気は重たいもんで下に溜まりやすいんですね。
下に降りる
熱い空気が、
上の方に行きますので、下のものを上に上げて、
そうですね、そこで攪拌してあげることで非常に冷たいものも、温かいものと混合させていい温度にすると。
扇風機も今結構ね、真上向いたりするものもありますもんね。サーキュレーターじゃなくて、普通にこう扇風機が上向くのあるじゃないですか。
そうですね、
じゃあそういうことを 扇風機は実は実践しようとしていると。
そうですね、本当に通常エアコンを使いながら扇風機の活用というのは非常に効果的な省エネになりますので、うん、ぜひうまく活用していただけるといいのかなというふうに思います。
はい、まあ、今からね、今年は暑いですから新しい扇風機買おうと思っている方はちょっと上向いたりする扇風機も最近売ってますもんね。
そうですね、
はい、そういうものを探してみるのもいいかもしれませんね。
はい、
で普段の暮らしでやっていることをということで見直すという部分ではいかがですか。
そうですね、エアコンのですね室外機なんですが、はい、この周りに結構物を置かれている方いますけど、
はい、
やはり遮蔽物がありますと風の循環が悪くなって、うん、なかなか効率的な省エネができないとかですね、運転ができないとか、はい、あと、直射日光ですね、
うん、
こういったものによって効率が悪くなってしまいますので、
はい、
屋根をつけるとかよしずをつけるとかですね、そういったもので、うん、効率を上げていただけるとか、
うん、
あと、炊飯器とかですね電気ポット、はい、テレビなどもですね、家電からの放熱も冷房効果には効率の方に影響してきますので、
うんうん、
これはなるべく使わないものは電源にオフにするとか、
コンセント抜くとかね。
そうですね、
はいはいはい、
こういう小さな改善とかですね工夫からチャレンジしていただければなというふうに思います。
うん、
はい、
あと寝る時とかにこう皆さん結構苦労していらっしゃったりとか、
はい、
あと朝暑くても今日もメッセージ来てたんですけど、
はい、
暑くて起きちゃうっていう方いらっしゃるんですけど、その朝とかその寝てる時に何か効率的なこう、部屋を冷やす方法というか我々が涼しく感じる方法って何かあるんですかね。
そうですね、今はですねなるべくエアコンを切らずにですね、
うん、
そのまま朝まで運転していただいてですね、
うん、
どうしてもエアコン途中で止めてしまいますと、
はい、
温まってしまってですね、
はい、
そういうちょっと不快な状況になりますので、運転し続けてあげた方のが逆に効率的ですし、
はい、あ逆にね、
はい、今のエアコンは非常に効率的になってますので温度が冷えてくれば自動的にエネルギーは使わないような、そういう運転されてますので、続けて運転していただく方のがいいのかなと。はい、
だいたい僕はいつも28度ぐらいにしてるんですけど、28度ぐらいでずっと運転してる分には、はい、
そうですね、
そのエネルギー的にもそんなに、はい、たくさん消費しないというか。
そうですね、はい、一番エネルギー消費しますのはやはり温まった部屋が温まってしまって、うん、それをある温度まで冷やすっていう、そこにものすごい、
ね、
はいはい、そこにものすごいエネルギーを使いますので、一旦こう冷えてしまいますとですね、
うん、
非常に効率よくその一定温度で運転できますので、
はい、
そういう意味ではこういうもう暑い時期は、はい、貸しっぱなしの方のが逆にエネルギー消費が下がるというデータもありますので、一応チャレンジしていただければいいのかなというふうに、
ちょっと今日も、ね、最高気温35度以上に、
そうですね、
首都圏もそうですしこの関東地方になりそうなんですけど、そうなった時は、はい、もうあえて我慢せずに、
そうですね、
しっかりこう冷やしていくっていうことも、はい、効率的に冷やすということも重要ということですね。
そうですね、扇風機など活用しながら、
はい、
ぜひうまく効率的に省エネしていただきたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
クロノスプラスクールビズフォーアース第2回目のテーマは住まいでした。今朝は企業を中心にエネルギーマネジメント、そしてコンサルティングを行っています株式会社田辺エコデザイン代表取締役田辺聖子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。